説教逆転の天国小宮松義牧師。
ただいま司会者の祈りにもありましたように、まもなく東日本大震災から3年を迎えようとしております。このことで思い起こすのはですね、昔阪神大震災がありましたときに、私はまだ輪島教会の牧師をしておりました。そのとき、震災から2ヶ月ほど経ったときに、ボランティアに行ったことを思い出します。これは教会の方のボランティアを通してではなくて、こっそりボランティアに行ったわけでありますけれども、そこであるお家がですね、非常にこのダメージを受けたお家の片付けのボランティアに行きました。そうするとその家のこの老婦人がですね、どうも昔教会に通っていたと、クリスチャンであるということがお話を聞いていて分かりました。片付けをしながらですね、そしてこの言うにはですね、震災の後本当に心が不安で、久しぶりに教会に行って神の言葉を聞こうと思って行ったんだけれども、その教会が避難所になっていて、神のメッセージを聞こうと思ったらそれどころではないと言われたと言って、大変ショックとですね、また残念な思いをして戻ってきたということを私に聞かせてくださいました。もちろんその教会にもいろんな事情があったんだろうと思います。しかし私はその老婦人の非常に残念な表情を見ましてですね、教会にはいついかなる時でも主の言葉、神の言葉を聞いて語るというこの使命がどんな時もあるんだということを思い知ったような気がいたしました。そんなことを思い出します。被災地の教会、本当に困難な中であるかと思いますが、主の言葉が語り続けられるよう私たちも祈り願うものでありたいと思います。さて今日のイエス様の例え話でありますけれども、例え話を語られたわけであります。金持ちとラザロという見出しがついています。でここでまず例え話というのはイエス様がよくなさったわけでありますけれども、注意をしないといけないことがあるかと思います。それは例え話というのはあれもこれもイエス様はお教えになろうとして、あれもこれものことをですねお語りになろうとしているのではないということであります。言ってみればイエス様の例え話はある一つのことを言おうとなさっている、そのために例え話を語られるというのは今までの例え話にも見られたことでありました。ですから今日の例え話もですね、同じでありまして、いろんなこの推測ができると思うんですね。これはあのことを言おうとしている。このことはこのことを言おうとしているんじゃないかとかですね。そうやってこう読んでいきますと、いろんな聞き取り手によっていろんなこの受け止め方が生じてしまうわけなんですね。中にはですね、突拍子もない解釈が生まれてきたりいたします。で、この私も師匠からの先生からこう言われたことでありますけれども、聖書というのは読み込みというのは禁物であるということであります。こうじゃないか、ああじゃないか、そうやってこの勝手な解釈をいたしますと、本来イエス様がおっしゃろうとしたことと似ても似つかないですね、違う宗教になってしまう。 何かの教祖になってしまう、そういう恐れがあるわけであります。ですから私たちは自分の考えを聖書に読み込むのではなく、聖書が何をしているの、言おうとしているのか、このことにですね、本当に謙虚に謙遜に耳を傾けて聞き取る。ですから読み込むのではなく読み取るということが大事なんだということを私も繰り返し教わったことであります。まあ、そんな前置きはともかくといたしまして、先ほど読んでいただきました19節からの例え話であります。これはまあお話としては大変分かりやすい、どんな情景なのかっていうのがですね、まあ、もちろんこの読みにもアブラハムのところにも行ったことはなくてもですね、頭の中に思い描くことができるような、そういう意味では分かりやすいお話であろうかと思います。順にもう一度追ってまいりますと、ある金持ちがいたということから始まっているわけですね。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着てと、まあ、紫の衣というのは、この紫色というのは地中海に住むある色、あの貝から抽出される染料だと言われています。それは非常に貴重な色でありまして、ですから紫の衣というだけで、ああこの人はお金持ちであるということがすぐ分かるわけなんですね。柔らかい麻布も同じであります。そして毎日贅沢に遊び暮らしていたということであります。まあ、そういう人がこのある金持ちでありました。一方ですね、全く対極のように見える人が登場するわけなんですね。それがこのラザロという人であります。イエス様の知り合いの中にもラザロという人がいることがヨハネによる福音書で出てまいりますけれども、それとはまた別の、全く別だと考えてください。で、このラザロという人はどうかというと、全く逆にですね、出来物だらけ、まあ、出来物、これ何の出来物なのか書いてないから分かりませんが、この皮膚病とかですね、出来物っていうのは、まあ、この非常にこの嫌がられた時代でありました。しかも貧しいわけですね。金持ちの門前にこの人はいまして、その金持ちの食べる食卓から、まあ、落ちるものですね、残飯でさえも食べたいと思っていたと、まあ、そういうことです。犬もやってきてはその出来物を舐めたというわけですから、まあ、これはもう悲惨極まりない貧しいばかりではなくて、そういう皮膚病に苦しめられてですね、まあ、本当に見捨てられたような人であったということが分かります。ですからまずこの例え話では、この金持ちとこのラザロのですね、まあ、この際立った対比といいますか、比較といいますか、そういう物語として展開していくわけです。ところがこの二人が死ぬわけなんですね。で、死というのは本当に平等だと思いますね。どんな人にも平等に死というものはやってまいります。その死の後、逆転が起こるわけなんですね。この金持ちは黄泉で苛まれていたというわけです。まあ、黄泉、まあ、ここで言う黄泉というのは、新約聖書で言う黄泉と全く同じかということについては議論がありますが、まあ、この当時のユダヤ人たちが死んで、この悪い人は黄泉に行くと、まあ、そう信じていた、そういうことを借りてイエス様はお話している、そう考えた方がいいでしょう。この金持ちは黄泉で苦しんでいるわけです。あの世ですね、あの世に二つあって、その黄泉の方でこの金持ちは苦しんでいるというわけであります。それはまさにこの仏教でいう地獄のような 光景ですね。まさに炎で焼かれるようなですね、そういう中でこう苦しんでいたわけであります。で、この金持ちがですね、炎の中でもだえ苦しんでいるんですが、ふとこの上を見上げると遥か彼方、これは天国のことを言っているのでありましょう。そこでアブラハムとですね、そのすぐそばにラザロが見えたというのであります。まあ、これもですね、こうアブラハムが天国にいるのかどうか、この時点でですね、これは当時のユダヤ人たちが、まあ、伝説の中でそう信じていた、そういうことをこれもイエス様が借りてお話になっていたということであろうかと思います。つまりこのアブラハムが天でですね、もう信仰の父と言われるアブラハムが天にいて、そのすぐそばにラザロがいるのが見えたというわけですね。自分はこの地獄のようなところで苦しんでいる一方、ラザロは天国でアブラハムのすぐそばに置かれている、まあ、そういう光景が目に見えたわけであります。その中で金持ちがですね、私の舌を冷やさせてください、こう言ったと書いてあります。まあ、舌がっていうんですから、なんかちょっと印象的な気もしますですね。生前どんなこの言葉をこの金持ちは口にしたんだろうな、そんな思いもちょっといたします。で、このアブラハムに向かってこの金持ちは、どうぞラザロを使わして私の舌を冷やさせてください、こういうふうにこう頼むわけですが、そこにはこの天国とおぼしきところとですね、地獄とおぼしきところには越えられない壁があって、それは叶わないということでありました。そういたしますと金持ちは、それでしたらどうぞ私のまだこの地上で生きている、この世で生きている兄弟5人いるというわけですが、こんな苦しい場所に来ることのないように、どうぞラザロを使わせて言い聞かせてください、こういうふうにこうお願いしたわけですね。そういたしますとアブラハムは、いや、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよいと、このように答えたわけです。まあ、モーセと預言者っていうのは、これは旧約聖書のことなんですね。モーセというのは律法のことを指します。預言者というのは預言者の書のことを指します。ですからこれは私たちが言うところの旧約聖書のことを指しているわけです。聖書があるじゃないか、それに耳を傾けるがいいと、こうアブラハムは答えたわけですね。しかしこの金持ちはなお食い下がったですね。いや、この死んだラザロが生き返って、そして自分の兄弟たちのところに生きかせれば耳を傾けるでしょう、こう言ったわけです。なるほど、そんな気もいたします。死んだ人が生き返って、お前たちこうだぞって言われれば、私たちはびっくりしてですね、そんな気がするんじゃないか、耳を真剣に聖書に聞くようになるんじゃないか、そんなふうにこう思うわけです。ところがアブラハムは答えたわけですね。31節です。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう、こう言ってこの例え話は終わるわけであります。さて、この例え話でありますが、これは一体何を私たちにイエス様は教えようとしてお話になったんだろうか、まあ、そんなことを考えざるを得ません。一体どういう教えなんだろうか。まあですね、この、まあ、よく普通にですね、私も昔そう思ったわけですが、こんな解釈はすぐ思い浮かぶと思うんですね。つまり生前贅沢に暮らし、そしてこの貧しい弱いものを顧みない人は 神の裁きを受けて地獄へ行くんだと。ですから貧しい人、社会的立場の弱い人を助けなければならないんだと、そういうお話なんだと。つまり施しを奨励する、そういう教訓のお話なんだと、そういうふうにこう考えるということがあるわけですね。まあ、確かにそう読めなくもないわけですね。確かにそう読めなくもありません。このお金持ちは贅沢に暮らしていた、一方ラザロは金持ちの門の前にいたのに非常に悲惨な目に遭っていたというわけですから、そう読めなくもありません。しかしですね、そこで少し考えたいんですが、それだけですとこれは別にイエス様がお語りにならなくてもユダヤ教でも全く一緒なんですね。ユダヤ教でも同じです。ユダヤ教でもこの施しをするということは非常に尊いこととして奨励されているわけなんですね。じゃあこれはどういうお話なのかっていうことを考えるときに、まずこの文脈から考えてみなければなりません。イエス様がこれをどういう文脈でどういう流れの中でお話になっているのかということであります。そういたしますと、これは14節から実は前回のところから続いているわけなんですね。金に執着するファリサイ派の人々、この人々がイエス様のことを嘲笑った、それに対してイエス様が言われたということの続きなのであります。まあ、この新共同訳聖書を見ると今日読んだ19節とその前の18節の間は段落がありまして、見出しまでついていまして違うお話のように見えるんですが、原文はこういう区切りは全くありません。まあ、完全につながって、前回の14節からつながってイエス様はお話になっているんであります。そういたしますと、これは金に執着するファリサイ派の人々に対してイエス様がお話になっているんだということがわかるわけであります。じゃあそのファリサイ派ですね、ファリサイ派の人々は、これは何度も申し上げているように旧約聖書の律法をこれは厳格に守っているんだと自他ともに認める人なんですね。で、特にこの貧しい人に施しをするということは、ファリサイ派の人々はこれまた熱心な人たちなんですね。別にこの人たちは冷淡な人たちではなかったわけです。例えば前にも申し上げましたように、今でもです、まあ、今のイスラエルのユダヤ教というのはそのファリサイ派の続きのユダヤ教であります。そういたしますと、この私たちが行った時にもですね、まあ、あるところに座ってる男の人がいまして、あれは何だと聞いたらガイドさんが物乞いであると言いました。イスラエルでは物乞いは大変威張っていると、それはいいことをさせてやってるんだと、だから物乞いは威張ってんだと、いうふうにこう言ってました。まあ、それぐらいですね、貧しい人を助けるというのはユダヤ教では、まあ、つまりファリサイ派の宗教では熱心に奨励されたことであります。ですからこの金持ちもですね、この金持ちがこのラザロに物を恵んであげたのかあげなかったのかって、これだけからわからないんです。実は満たしたいと思ってラザロは座っていた、まあ、満たしたいものだと思っていたと訳しますと、思っていたのにくれなかったって読めますが、原文はそうではない、まあわからないんですね。だから、あるいはこの金持ちがラザロに毎日食事を召使いに命じて届けさせていたかもしれないんです。だから座っていた、こういうふうに解釈も できるんですね。でなければ他のところに座ってるでありましょう。だからそう考えていきますと、ですからファリサイ派は記者ということに大変熱心なんですね。施しをするということに対してですね。でだといたしますと、これは仮に最初誰でも思いつくように、貧しい人、社会的立場の弱い人、こういう人たちを助けなさいと、じゃないと地獄に行きますよと、そういう教えだという考えは少しおかしなことになってまいります。そんなことは言われなくても、イエス様に言われなくても分かっていることだと、当時のファリサイ派の人々はですね、ユダヤ人たちは、そういうことになろうかと思います。もちろん慈善とか施しが良いことであるには違いありません。しかしどうもその後から、全体から文脈から読みますと、そのような解釈がここでイエス様がおっしゃりたいことではないように読めてまいります。さて一体そういたしますと、このお話はイエス様は何をおっしゃりたいのかということなんですね。そうするとこれは前回申し上げましたように、このファリサイ派の人々、この人たちは前にも申し上げたように、金持ちであるというのは神の祝福なんだと、こう考えていたわけなんですね。だから律法を熱心に守ってお金持ちになろうとしていた。それが金に執着するファリサイ派の人々ということであります。金持ちは神の祝福、お金がたくさん入ってくる、資産家になるというのは神の祝福があるんだと。一方貧しい、あるいは特にこの出来物だらけと書かれていますが、重い皮膚病を連想させますね。これは神の罰を受けたものなんだと、こういうふうにこう考えられていた。そういうのが当時のユダヤ教でありました。神の祝福がない、神の戒めをちゃんと守らなかった、だから罰としてこのように貧しく出来物だらけになってしまったんだ、まあ、そんなふうにこう考えられていたわけなんですね。その神に呪われたと思われていたラザロが天に降り、神に祝福されていたはずの金持ちが黄泉の方で苦しんでいると、一体なぜかということになるわけですね。じゃあなぜこの金持ちは黄泉の方に行って炎で苦しんでいるのかということであります。金持ちが悪人だったとは今日のお話の中で何も書いてないんですね。それからどころか、この貧しいラザロに食べ物を与えなかったとはどこにも書いてありません。いや文脈から言って多分与えていたのでありましょう。じゃあ一体なぜこの金持ちはこんなことになったのかということであります。それはやはりこう30節にヒントがあろうかと思うんですね。せめて自分の生きている兄弟たちのところにラザロをよみがえらせて警告しに行ってやってくださいというお願いに関連しているところですね。30節を見ますと、金持ちは言った、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。こういうふうにこう言ってるわけであります。悔い改めるでしょう。自分は悔い改めなかった。兄弟たちも悔い改めていない。だからラザロを生き返らして使わせてくださいとこう言ってるわけですね。死人が生き返って言えば悔い改めるでしょう。悔い改める。ここにヒントが あろうかと思います。モーセと預言者、つまり聖書の言葉に聞こうとしない、耳を傾けない、それが悔い改めないということだと言われていることであります。で、悔い改めるというのは何かということです。そういたしますと、これは私たちの新約聖書ではジョン・ウェスレーが言いましたように、自分が罪人であるということの認識ですね。これが悔い改めるです。この世でいう悔い改めと聖書が言う悔い改めは随分違います。聖書で言う悔い改めというのは、この自分がを救い得ない罪人であるということの認識なんですね。つまり自分は本当に神の助けなしにはどうすることもできない罪人だということの確かな認識を聖書は悔い改めるというのであります。つまり神なしには生きられない自分を見出すこと、これが悔い改めであります。そこにヒントがあろうかと思うんですね。それからもう一つはラザロという名前であります。実はイエス様の例え話の中で名前が、固有名詞が出てくる例え話というのは大変珍しいのであります。だからそこにヒントをイエス様はお与えになっているわけです。じゃあラザロという名前は例え話の中でまず出てこない、ところがここは出てくる。じゃあラザロという名前に意味は何かということに注意を向けざるを得ないんですね。そうするとこのラザロという言葉の意味は、そもそもの意味は、神は助けたもうと、こういう意味なんですね。まあ、ヘブライ語で言うとエルアザルであります。神は助けたもう。つまりですね、このラザロという人は、自分は病気で働くこともできない、貧しい、みんなから嫌われている、そのラザロであるんですが、その名前の意味は神は助けたも、そういう人としてイエス様はこの例え話に登場させているわけですね。彼は本当にですね、もう自分では生きていられないわけです。もう食べ物さえもこの金持ちの食卓からこぼれ落ちるものでしか生きていくことができない。それはただ神の恵みを求めている姿を私たちに例えとして教えているということができると思います。つまりラザロはただ神にしか頼るものはない、こういうものとしてここに登場させられている。そしてその人を神は助けたもうと。一体どこがこのラザロの神が助けたもうことなんだというのは、死んだ後にはっきりわかると、こういうことになっているのであります。一方このお金持ちの方は神の助けを必要としていない人の代表として描かれているだろうと思います。この金持ちは自分の持っているもので十分幸福に暮らしていけるというのが生前の姿でありました。この金持ちは別に神の助けを必要としていなかったわけなんですね。自分の持ち物で十分だというわけであります。まあ、そういうものとして登場してきているわけです。もちろん旧約聖書のモーセと預言者ですね、聖書の言葉を無視していたわけではなかったでありましょう。しかし本当に御言葉を必要としていたのではなかった。あたかもあの金に執着するファリサイ派の人々のようにですね、本当に御言葉を必要としてはいなかった。確かに 律法に書かれている安息日の掟を守り、また貧しい人に施しをし、また戒律を守って生きていたでありましょう。けれども本当に神を必要としていたかと、神の御言葉を必要としていたかといえば、そうではなかった。そのことがですね、30節の金持ちが言った、悔い改めるでしょうと、この悔い改めという言葉に現れていると言えると思うんですね。兄弟たちのところに死人が生き返って言ってくれれば、まあ死んでいたものが生き返って、そんなびっくり仰天するような摩訶不思議なことが起こって兄弟たちのところに語ってくれれば、今生きている兄弟たちも悔い改めるでしょう、こう頼んだわけです。確かにですね、神を求めていなかった頃の自分自身、あるいはそういう方々というのはたくさん今いるだろうと思うんです。でも死人が生き返ってくれれば、本当に聖書の言葉に心から耳を傾けてくれるだろう、神を求めるようになるだろう、私たちはそう思うわけですね。びっくりしてですね、死んだ人がよみがえって語ればですね。ところがアブラハムは、いや、もしモーセと預言者、つまり聖書に耳を傾けないのなら、たとえ死人が生き返って何か言ってもそれに耳を傾けはしないと、こう答えてるわけですね。つまり本当に神を求める思いがなければ、何があってもどっちみち聞かないんだと、神のおっしゃることはですね、そういうことであります。これは例えば、いくら満腹な人にですね、この満腹な人にですね、どんなご馳走を出したってもう食べられませんというわけなんですね。どんなご馳走を出しても食べられません。また食べたところで美味しくない。じゃあどうしたら神の用意してくださるものをいただくのことができるのかと言ったら、それはお腹を空かしていることですね。聖書では飢え渇いていることであります。だから例えば伝道ということを考えましたときに、なぜなかなかみんな神を信じるようにならないんだろう、何か上手な話を言って聞かせれば神をみんな信じるようになるんじゃないか、あるいは摩訶不思議な奇跡がたくさん起これば神を信じるようになるんじゃないか、まあ、そんなふうにこう考える人も多いんじゃないかと思います。けれども、ここで言わんとしていることは、いや、そうではない。もし自分が悔い改めなければ、つまり神を求める、自分は神の助けなしには生きることができないということに気がつかなければ、どんな不思議なことが起こっても、たとえ山が海の中に動いて移ったとしても、死人がよみがえって語ったとしても、神の言葉に耳を傾けはしないだろうと、こういうことになろうかと思います。ですから私たちは伝道といったときには、まず自分が神の恵みに飢え渇いているものとものであるように、神の助けを求めて祈ることでありますし、私たちが祈っている人が神を信じるようになるために、その人が本当に飢え渇くものとなるように、自分が神の助けなしには生きられない罪人であることに気がつくように、つまり悔い改めるようになるように祈るということが必要となるわけであります。私たちはこのこと、今日の聖書を読んだときですね、もちろん貧しい人、困っている人を助けよう、これは結構なことであります。しかし、その自分はどうなんだ、その自分がどんなに惨めな、神の前に惨めなものなのか、 どんな罪人なのか、どんなに神様の恵みを必要としているものなのか、そのことに気がつかなければなりません。私たちがまず、主よ、罪人の私を憐れんでくださいというものであるということに気がつく、つまり悔い改める、このことを主は求めて願っておられるのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちともいたしますと、自分が何か高いところにいて困っている人を恵んでやろうという、そういう高慢な思いになりやすいものであります。しかしそれは何の助けにもならない。まず私たちが神の無償、十字架のイエス様を通しての無償の恵みなしには生きられないものであることに気がつく、その時に全てが始まるものであることを教えられます。主よ、受難節を迎えた今、何のためにイエス様が十字架を担いで歩まれ、ゴルゴタの丘にかかられたのか、それはこのまさに救いがたい私を救うためであったことを深く黙想するときとして、兄弟姉妹たち一人一人を祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。